聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第49章の14節から18節まで、旧約聖書の1143ページです。イザヤ書49章の14節以下。シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。あなたの城壁は常に私の前にある。あなたを破壊した者は速やかに来たが、あなたを建てる者はさらに速やかに来る。あなたを廃墟とした者はあなたを去る。目を上げて見渡すがよい。彼らはすべて集められあなたのもとに来る。私は生きていると主は言われる。あなたは彼らのすべてを飾りのように身にまとい、花嫁の帯のように結ぶであろう。新約聖書ローマの信徒への手紙第14章1節から12節まで、新約聖書の293ページです。ローマの信徒への手紙第14章1節以下。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか。またなぜ兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。こう書いてあります。主は言われる、私は生きている。すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたも生ける誠の神様、7月最初の主日に兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に招かれております幸いを深く感謝いたします。神様、今日もあなたの御言葉を私たちにお聞かせください。そして 聖書の言葉に示されたあなたの御心に従って歩む勇気と力を私たち一人一人にお与えくださいますよう祈ります。教会に連なる兄弟たち姉妹たち、お一人お一人のために祈ります。先週手術を受けられた須山先生をはじめ、辞める方々にどうかあなたの癒しの御手を伸ばしてくださいますように、回復の途上でリハビリに励んでいる友にはどうか忍耐力と希望をお与えくださいますように、お年を召されて礼拝に出ることが難しくなった方々にはどうかその場にあってあなたの恵みと祝福をお与えくださいますように、心を病む友を慈しんでくださいますように、悲しむ友を慰め、多忙な仕事で疲労がちの友を支え、学園で学ぶ若き友には確かな志をお与えくださいますようにお願いいたします。神様、青年会の人々が中国に旅し、今日は長春で宋さんの母教会の礼拝に出席することになっています。どうか良い交わりをすることができますように、そして彼の地の教会と主にある中国の兄弟たち姉妹たちを豊かに祝福してくださるように祈ります。この国に帰留する外国の方々、特にアジアから来られた留学生の人たちを恵み祝し守ってください。またこの国で困っている人々や難民移住労働者のために働く姉妹の働きを祝してください。蒸し暑い季節に入っています。どうかこの時期、教会学校の愛する子どもたちの心と体をお守りくださいますように祈ります。そしてこの町に住む多くの市民の方々、とりわけお年を召された方々や助けを必要とする人々、幼い子どもたちを不慮の災いから守ってくださいますようにお願いいたします。神様、私たちはこの日本の国のために祈ります。戦争の深い反省に基づいて作られた憲法9条の崇高な理想が今覆されそうになっています。そればかりか、エゴイズムと偽りがこの国を蝕んでいます。主よ、憐れんでください。そして私たちのこの国がお金の力や武力によってではなく、真実によって世界から信頼される国となることができますように、どうかお導きください。世界の平和のために祈ります。今この国では集団的自衛権をめぐって甚だ危険な言論がまかり通っています。どうか私たちがこれに惑わされず、預言者や主イエスが教えてくださったように、落ち着きと善意を失わず、ひたすら平和を求めてこれを追うことができますように切に祈ります。責任ある立場にいる人たちには 謙虚な心と歴史に対する洞察と誠の知恵をお与えください。これらの誠に貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はローマの信徒への手紙14章についてお話をします。で、先ほどそこを読みましたが、その一節に信仰の弱い人という言い方が出てまいります。で、おそらく皆さんの中にはこの言葉に抵抗を感じられる方もいるかもしれませんね。信仰の弱い人というからには信仰の強い人もいることになります。で、パウロはここで信仰の強弱という物差しを持ち出して教会員を判定しているんではないか、そして教会員の間に格差を持ち込んでいるんではないか、信仰の強い人、信仰の弱い人。もしそうだとすればあまり愉快な話ではありません。しかしこの14章に書かれてあることを内容をよく読めば、彼はまさにそのような格差付けとか差別とかそういうものに反対しているということがわかります。その信仰の弱い人という言葉のすぐ後に信仰の弱い人を受け入れなさいと書いてあって、さらに続けてその考えを批判してはなりません、そう言っています。それから3節にはそのような人を軽蔑してはならない、そう彼は言いますし、それから裁いてはならない、そういうふうに命じてもいます。それらのことから、パウロがその教会員の間に格差を設けるというようなことを考えているわけではないということが明らかであります。で、そうしますと、ここに出てくる信仰の弱い人というのは、本来鍵括弧の中に入れた方がいい言葉だと思うんですね。パウロがそういうふうに判定しているというわけではなくて、周りから信仰の弱い人というレッテルを貼られている人という意味じゃないでしょうか。で、あるいは周りからそういうふうに言われるもんですから自分でもそう思い込んでいる人、そういう人のことを彼はここで考えているんだと私には思われます。とにかく人間関係のこと、で、教会の中にもそういう難しい人間関係というのがあるわけでありまして、その中でパウロ自身も悩んでこのところを書いていると。非常に具体的な教会内の人間関係の問題を彼はここで取り上げていると、そういうことだろうと思います。で、その辺の事情をもう少し詳しく説明したいと思います。パウロは地中海の沿岸の至るところに何回も旅行をいたしまして、大旅行をいたしまして、あちこちに教会を建てました。必ずしも建物を建てたということではありませんで、教会というのは人の、集まりですから、そういう、群れを作った。しかし彼が行ったところというのは異教の世界です。違う宗教、別の宗教、その土地に昔から根付いているそういう宗教ですね。まあ一言で異教、異なる教えという言葉を当てますけれども、そういう世界です。で、彼が各地に育てた教会の周りにもそういう異教の習慣がたくさんありました。で、 教会員の中にはキリスト教徒になったとは言っても以前のその異教的な習慣からなかなか抜け出せないでいる人たちもいたようであります。で、相変わらず昔その人たちが、受け入れていた習慣、あるいはちょっと強い言葉かもしれませんがタブー、そういったものに縛られて生きている人、それが、それらの教会の中には少なくありませんでした。で、タブーっていう言葉はちょっと広辞苑で調べてみましたら、もともとポリネシア語だそうですね。私たちはあまりポリネシアのことを知りませんけれども、南洋の島です。ポリネシア語で聖なるとか神聖なとかっていう、そういう意味の言葉なんだそうです。タブーですから、それに触っちゃいけない、聖なるものには触ってはいけない。で、そこから社会的に厳しく禁止されている特定の行為、それをタブーと呼ぶようになったと、字引きには書いてあります。禁忌という言葉がありますが、禁じる、禁止の禁と、それから、お葬式の時なんかに貼る札に忌中という物意味という意味の言葉ですが、忌と、並べて禁忌というふうに言いますが、そんなふうにも訳されたりします。で、パウルがここで問題にしているのは、それほど厳密な意味でのタブーではありませんけれども、食べ物に関してその異教の社会にはいろいろなしてはならないことっていうのがあったわけですね。で、こんな例をパウロは取り上げています。偶像礼拝というのが盛んに行われていた。で、いろんな偶像がありますけれども、その偶像を拝んで、その前に犠牲として動物を殺して捧げるというのが一般的な習慣でした。動物犠牲です。で、ただ動物を殺して捧げるというだけではなくて、で、後の肉がちょっともったいないですからね。で、そういう実際的な判断も働いたんでしょう。動物犠牲として捧げられた後の動物の肉を市場に払い下げまして、そこで売ったんです。で、それをまあ一般の市民たちは買ってきて食べるわけですけれども、キリスト教徒の中には待てよと、で、そこでつまずく人たちが現れました。つまりこの肉は偶像に捧げられた肉である。キリスト教では偶像を厳しく禁止している。だから偶像に捧げられた肉を少しぐらい安いからといって市場で買ってきてそれを食べるのは、これは信仰に背く行為であると、そんなふうに考えて、それを避けた人たちがいるんですね。コリントの信徒への手紙1に、そういうのが出てきます。8章の7節、それを、わざわざお分けにならなくても私は今そこのところを引用したいと思います。その8章の2節なんですが、7節ですが、こう書いてあります。ある人たちは今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、肉を食べる際にそれが偶像に備えられた肉だということが念頭から去らず、良心が弱いために汚される。そんなふうに書いてありまして、偶像に備えられた肉だということが念頭から去らない、そしてどうしてもその考え方から自由になれない、それで肉を食べることができない、そういうキリスト教徒です。で、今日のところに弱い人は野菜だけを食べるって2節に書いてありますが、で、これも 単なるベジタリアンのことではなくて、そういった異教の礼拝に捧げられた肉ということと関係しているかもしれません。詳しいことはそこに書いてありませんからよくわからないんですけれども、そういうことと無関係ではないかもしれない。で、今のは食べ物の問題ですけれども、他の問題もありました。今日のところの五節に、ある日を他の日よりも尊ぶ人というのが出てきます。これは異教の習慣で、毎日一つ一つの日にはいい日と悪い日がある。吉凶を占うなんていう、あの吉凶ですね、良いこと悪いこと、そういうふうに定められている日がある。例えば日本ではやはりそういうのあると思いますけれども、友引きの日には火葬場が開きません。この類のことです。友引きというのは何か友達を引っ張るということと重ねて考えるからでしょうね。この教会では時々お葬儀をあげますけれども、大抵火葬場はすぐそこの代々畑祭場というのを使います。で、葬儀屋さんがカレンダーを持っていまして、その友引きの日っていうのを、それを調べて教えてくれます。ですからそれに従って葬儀の日取りなんかも決めるんですね。で、私たちはそんなことにこだわらないけれども、向こうがこだわるんです。日本の社会にはまだそういうことがたくさん残っています。で、この類のことはローマやコリントにもたくさんありました。で、これは私たちが考える以上に強く残っていました。で、いくらか別の例を申し上げてみたいと思いますが、ユダヤ教徒は豚肉を食べませんね。イスラム教徒も豚肉は食べません。で、私がドイツにおりましたときに、イスラム教からキリスト教に改宗したアフリカの人がいました。スーダンかどっかその辺からドイツにやってきていた人物でしたけれども、大変優れた人でして、大変楽しい交わりを、いたしましたが、その人がやはり豚肉を食べないという習慣を強く守っていました。クリスチャンになったからといってそれはちょっとやめることができないらしいんです。で、ある日一緒にレストランに入りました。そこで私はハンバーグステーキというのを注文した。あれはドイツ原産のものだそうですね。ドイツステーキというふうに向こうでは言いますが、そのハンバーグステーキを注文したら、彼も僕もそれだって言って注文したんですね。ところが現物がやってきた。そしたら彼は何度もしつこく気になり始めたんでしょう。その材料のひき肉の中に豚が入っていないかどうか、これを大変気にいたしまして、何度もウェイターさんに問いただすわけですね。それで嫌な顔をしました、そのボーイさんが。で、仲間の我々が、もう君はクリスチャンになったんだからそんなことあまり気にしなくてもいいんじゃないかっていうふうに言いましたところ、断固として原価に、それはダメだ、そういうふうに言いました。で、こういうこともその一つです。で、パウロはそういった問題を、具体的な問題をここで取り上げています。で、彼の教会の中には、この場合はローマですけれども、何を食べても良いと信じている人たちがいました。で、この人たちは 主イエスの福音を信じたことによってそれまでの古い習慣から解放された人々です。そして大胆に、私にはすべてのことが許されている、そう言っていました。これはコリントの手紙第1の6章に出てくる言葉ですが、私にはすべてのことが許されている、そういうふうに考えるようになった、そういう人たちが一方にいます。しかし他方では相変わらずその習慣にとらわれている人たちがいます。その人たちは弱い人と呼ばれました。相変わらず野菜だけを食べている。そしてこの人たちの間にしばしば対立が生まれました。一方は他方を軽蔑します、あるいは裁きます、そういう関係です。で、この問題をパウロはここで取り上げて戒めているわけですね。そして今日のところの3節でこう言っています。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。なぜか、その根拠として彼は大変重大なことを言っています。神はこのような人をもう受け入れられたからです、そういうのです。で、これは非常に重要な言葉ではないでしょうか。人間同士ですから対立することもあります。そして相手のことをあれこれ批判したくなる気持ちになる、そういうこともあります。人間同士の間ではそれはむしろ普通だと言ってもいいかもしれない。しかしそういう自分の見方にとらわれていると、いつの間にか袋小路に入り込んで行き詰まってしまう。その難しい関係を乗り越えることができなくなる、そういうことも私たちの体験の中によくあります。物の見方を思い切って転換しなければなりません。自分がそういうふうに感じている、あの人は弱い人だとか、あの人の考え方はちょっとおかしいとか古いとか、そういうふうに考えている、その見方を思い切って転換するということがそこで起こらなければなりません。で、問題は私が相手をどう見るかということではない、そうではなくて神はその相手をどうご覧になっているかということです。で、私の見方というところから目を天に向けて、神様はどういうふうにあの人をご覧になっているかというふうに考える、それが大切なことだとパウロはここで言っています。で、召使いというのが出てきますけれども、で、このことはあまりよく分かりませんが、おそらく他人の召使いに関して何らかのトラブルがあって、それを裁くようなことを言った人がいたらしい。で、詳しくは分かりませんが、どうもそういうことかもしれない。パウロはそういうふうに裁くようなことを言う人に向かってそれをたしなめた後で4節にこう言います。主はその人を立たせることがおできになる。これもそうです。自分の見方を今までこれが正しいと思い込んで相手に対する判断を下していた、それを思い切って見方を変えて、神様はその人をどうご覧になっているだろうかというふうに考える。主はその人を立たせることがおできになる。で、こう言って、視点が、転換されている。そういうことがここで起こっています。 で、この切り替えは次の言葉に最も顕著に現れます。6節です。食べる人は主のために食べる、また食べない人も主のために食べない。食べるとか食べないとかっていうことで、お互いの間に相違があるけれども、そしてその相違をもとにして相手を軽蔑したり裁いたりしているけれども、そこに主という言葉が顔を出します。食べる人は主のために食べる、また食べない人も主のために食べない。違いはあるけれども、双方とも同じように主なる神様によって生かされているというのです。で、そうして決定的な言葉が出てきます。7節から8節までです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものなのです。この言葉、人間ですからいろんな違いが我々の間に生じることは当然ですけれども、その違いを超えて私たちはみんな生きるにしても死ぬにしても神様のものであると、そういうことをパウロはここで言いまして、でそのことに私たちが気づくならば、食べるとか食べないとか、あの日を重んじてこの日を重んじないとか、そういった問題でいろいろと違いが出てきても、そのことをあまり大げさに考えなくて済む。しばしば私たちはそういう小さな問題で対立を大きくしてしまうことがあります。そういうことが起こらないで済む。そういうことから解放されるだろう、そうパウロは言います。で、どんな人を見るときでも、キリストがその人のためにも死んでくださった。これは15節、今日読みませんでしたが15節に出てくる言葉です。キリストはその人のためにも死んでくださった。で、そういうふうに考える。私がまだ新学生の頃、通っていた教会の牧師鈴木正久という先生ですが、その方にある時命じられて証しをするようにと言われたことがあります。祈り会の祈祷会の時だったと思いますが、短いおすすめの言葉を語れと、君は新学生なんだから卒業するとそういうことをしょっちゅうやらなくちゃいけない、実地訓練だというふうに言いまして、私はそう命じられました。で、その私の話の中で、私はこういう言葉を使ったんですね。この世の人間どもって言ったんです。どういう関連でそれを使ったのか今でははっきり覚えておりませんけれども、先生はその時きっと、顔を私の方に向けられまして、で、それは良くないと、この世界の全ての人はキリストがそのために死んでくださった、そういう人なんだと。だから自分がクリスチャンだからといってそうでない人たちをバカにするような見方、そういう言い方をするのは良くない、厳しく言われたんですね。ちょっと忘れることができません。 これは私たちの人間に対する見方の基本ではないでしょうか。どんな人を見るときにもキリストはあの人のためにも命を捧げられた、そういう人として見る。そうすればつまらない総意をあげつらって人を軽蔑したり裁いたりしなくても済む。私たちは解放されるでしょう。祈ります。神様、あなたが私たちをどんな人でも生かしていてくださるということを信じます。そして主イエスはすべての人のためにその命を捧げられたということを信じます。どうかその信仰に立ってすべての人を主なる神様のを通して見ることができ、尊敬することができ、愛することができるように私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の411番。